本日の聖書箇所はルカの福音書20章27節から40節、新約聖書第2版をお持ちの方は145ページ、第3版をお持ちの方は159ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書20章27節から40節。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり、とついだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも、とつぐこともありません。彼らは、もう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えです、と言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。みな生きていますと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちは年に一度の聖典社記念礼拝の時を持っております。主ご自身がよみがえられ、そしてまた私たちをもやがてその死すべき体を捨てて新しい体を持ってよみがえらせてくださり、天の御国に招いてくださり、そのことを信じて先に天に召された方々を私たちは覚えて、この礼拝に臨もうとしております。どうか主が今豊かにあなたの民たちを帰りにてくださり、命の御言葉、私たちの救いの御言葉をお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはこの季節に毎年一度ですけれども、聖典社記念礼拝を持っております。で、なぜ、この時期にするのか、別にいつやってもいいわけで、聖書に何か決まり事があるわけではありません。でも私たちはこの季節、具体的に言いますと5月の第2週目の主の日に、主の朝にやっておりますけれども、その言われについてですね、なぜそうなったのかを 初めての方もいらっしゃると思いますので、少し触れておきたいと思います。遡れば今から9年前のことになりますけれども、私たちの信仰の大先輩である中本亀子姉妹が、神奈川からその札幌に引っ越しをされてまいりまして、私たちの教会に集うようになりました。で、姉妹が天に召されるまで、2年にも満たなかったんですね。今から思いますと、非常に短い間のお交わりでしたけれども、しかしその姉妹を通して私たちは本当に大きな励ましをいただきました。例えば教会の中に、私は天国に行けませんと気落ちしているような方がおりますと、その方のそばに行って手を握りながら、何を言っているんですか、一緒に天国に行きましょうと励ましてくださっていたんです。本当に天国に行けるということを子供のように素直な心で信じておられました。その中本姉妹が桜をこよなく愛しておられましたので、ですので、これ札幌で桜の咲く季節、この時期に昇天者記念礼拝を持つということになりました。今年はいつ桜が咲くのかなとやきもきしておりましたが、やっと今日丸山公園に帰ってきたら少し咲きかけておりましたので、今年はなんか間に合ったなという感じがしております。さて、私たちは神様を信じる者として、私たちの行くべきところが用意されていることを信じております。天国に迎えられていく、それが私たちの最大の望みでありますが、今日はその天国とはどういうところなのか少し考えてまいります。で、その天国ということと切り離すことができないのは、死んだ者がよみがえるということであります。しかしそう言いますと、世の人たちからいろいろな、こうなんていうの、批判というんでしょうか、言葉が返ってくるわけですね。皆さんもどこかで聞いたことが、言われたことがあると思うんですけれども、クリスチャンは死人がよみがえるとか天国に行けるなんて言ってるけれども、そんな馬鹿げた言葉があるはずはない、非科学的な話だ、だいたい2000年前に書かれた聖書を未だに信じているなんて、2000年前の人たちは、学問もなく文化も発達していなかったので、そんなありもしないような話を鵜呑みにしたのだろう、そういう反論が返ってきます。本当に2000年前の人たちは愚かな人たちだったのかどうか、実は今日の聖書の箇所にそのことが書かれております。先ほど読んだところには、サドカイ人という人が出てまいります。で、このサドカイ人というのは、人種とか、ある国の人のことを言っているのではなくて、ある宗教グループの人たちのことを指しております。で、どんなグループかといいますと、この人たちは旧約聖書の最初の方にある書物があります。モーセ五書といいますけれども、創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、もう一つあるんだっけ、創出、レビ、民数記ですね、その5つをモーセ五書と言っているんですけれども、その五章を大切に考えている人たちでありました。じゃあ、すべてのその聖書の言葉をそのまんま信じていたかというと、実は違っていました。で、彼らは非常に、一言で言えばですね、非常に現実的な人であったちであります。例えば、霊という言葉が聖書に何回も出てきますけれども、霊の存在とか死人が蘇るなどということは絶対に信じません。そんなのはありえない。今で言えば非科学的であると考えています。じゃあ、なぜそれでも聖書を大切にするかといいますと、例えば聖書に殺してはならないという言葉がありますけれども、そういう言葉を大切にするんですね。いわば道徳的に 私たちがこうこの世を立派に生きていくための基準としてこう聖書を読んでいたようであります。実はこういうふうに考える人たち、今の時代にもたくさんおります。聖書は素晴らしい、でも聖書の中の奇跡とか死人がよみがえるなんてありえない、だから聖書の中の例えば隣人を愛しましょうとか、殺してはならないというようなそのところを取り上げて、まあ、いい本ですねという方がたくさんおります。実は2000年前にもこの私たちの時代のと同じように、まあ、理性的というんでしょうか、科学的に生きるべきだと考えている人たちがちゃんといたわけであります。そのサドカイ人がイエス様のところに来まして、ある質問をいたしました。28節のところをお読みいたします。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のために子を設けなければならない。確かにこれはモーセ五章の中にある、いわゆる、まあ、戒め、律法の言葉であります。でこれは今皆さんこれを読むとですね、なんだかこうこんなことしていいんだろうかとかっていうちょっとこう戸惑うかもしれませんけれども、実は日本でもこれは当たり前に行われていたんだそうですね。日本だけではなくて世界中いろんな地域のところを調べますと、この兄が亡くなった場合、そして子供がない場合は残された奥さんを弟たちが迎えていくということはあったんだそうです。でなぜそんなことをするかといいますと、やっぱり目的がありまして、長男ですからやっぱり家を継ぐという役割があるわけです。そして家を継ぐ、また子供たち子孫を残さなきゃいけませんので、そのためにこの未亡人になった奥さんを迎えるわけであります。あるいは、その奥さんが路頭に迷わないようにという、そういう配慮もあったかもしれません。サドカイ人はモーセのこの律法の言葉を大切にする人たちですから、当然この28節に書かれていることはやんなきゃいけないと考えています。しかし一方では、先ほど言ったように彼らは復活なんかあるはずがないと言っております。その、復活がない ありえないということと、このモーセのこの長男の妻を弟たちがめとっていくということをこう2つ重ねて考えたら、こういうことになるのではないかというのがその次の議論になるわけです。でこれは具体的に考えると非常に分かりやすいわけなので、このサドカイ人はある例を持ち出してきました。あるところに7人兄弟がいました。その、7人兄弟の一番上の兄は、長男はお嫁さんをもらいましたが、子供がないまま、死んでしまいました。でモーセの律法に従えば、その残された奥さんを弟が、次の弟が、めとることになりましたけれども、その弟もやっぱり子供を残さないで死んでしまいました。次から次へとそのいうことを繰り返していって、最後に全員死んでしまいました。さて復活があるとみんな言っているけれども、じゃあ復活した時には一体この奥さんは誰の奥さんになるんでしょうか。七人の兄弟が一人の奥さんを取り合うんですか。そんなバカな話があるはずはないでしょう。だからよみがえるなどということは絶対にありえないというのがこのサドカイ人の意見なんです。でこの後見ていきますけれども、このサドカイ人の議論の立て方、まあ、結論は間違ってはいるということは分かる、後で分かるんですけれども、しかしこの議論の立て方は実は筋道通ってるんですね。非常にうまいこと考えているんです。いわゆる理論を
突き詰めていけば、これはこうでしょ、次にこれはこう、そうするとこうなるでしょという、あのそういう議論の進め方をしているんです。よく、まあ、今はあのそういう方はいなくなったと思いますけれども、昔の人たちは愚かであったとか頭が悪かったとか、迷信深かったのだとか、いろんなことを言う方がいますけど、決してそんなことはないです。2000年前の人たちも非常にこう精密な議論を重ねて物事を考えていく人たちがきちんといました。さて、これに対してイエス様はどのように答えていかれたか、それが34、35節にまずありますので、そこからお読みいたします。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。次の世に入るっていう、この次の世ってありますが、まあ、一言で言えば神の国、あるいは天の御国ということであります。で、ここを35節を読みますとですね、目取ることも嫁ぐこともありませんとありますから、あ、天国には結婚という制度はないんだろうかとこう思うんですね。私やっぱりここ引っかかっちゃったんですね。あれ、結婚ってなくなっちゃうんだろうかどうか、まあ、そのことはまた後で触れます。実はイエス様がここで言いたいこと、焦点を当てようとしているのは結婚があるかないかとかそんなことではなくって、天国では私たちが今この生きている地上とどこが同じでどこが違うのかということを明らかにしようとしている、そこに焦点があります。イエス様はサドカイ人からの質問を受けて、天国では目取ることも嫁ぐこともないと答えられましたが、それはどういう意味なのか、そしてなぜそういうふうにイエス様は答えられたのか、まずそのスタート地点ですね、その理由をイエス様ははっきりと述べております。それが36節の最初です。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らはもう死ぬことができないからです。先ほどのサドカイ人の質問はどこからスタートしたかと言いますと、兄が死んだその残された妻をどうするんですかという、まあ、議論でこう進めていきました。つまりサドカイ人たちは人は死ぬものだということを前提にして物事を考えていきました。で、私たちはこの聖書を読むときに、まあ、あんまり皆さんは考えることはないんですけれども、私たちの常識、すでに持っている考え方とか常識を持ってこの聖書を読みます。常識に合っていれば何にもそこで違和感を感じないでサラサラサラサラとこう読んでいきます。で、このサドカイ人の言っていることは私たちの常識と見事に一致しております。ですからサドカイ人が言っていることはふむふむ、そうなるほど、その通り、それそうだね、そうだねというふうにこう納得しながら、読むことはできます。まあ、ちょっと極端な例かもしれないけれども、おかしくはないんですね。しかしイエス様はどうされたか。イエス様は私たちが持っている常識をいとも簡単に打ち砕きました。彼らはもう死ぬことができないからです。天の御国、神の御国のことを考えるときは、私たちがこの地上で当たり前でしょと思っていることを全部っていうんでしょうか、まあ一旦捨てなきゃいけない。私たちは人は死ぬものだともう頭の中に全部こう入って、それを常識として考えておりますが、イエス様はそれは 違いますよ。彼らはもう死ぬことができないんですよ。そこから改めて皆さんは物事を考え直しなさいと言ってくださいました。じゃあ人がもし本当に死ぬことができないというのならば、何が変わっていくんでしょうか。サドカイ人は、もし兄が長男が死んだらと言いました。しかし天の御国においてはこの兄が死ぬことはないんです。兄が死なないんですから、奥さんが未亡人になることはありません。あるいは未亡人になってしまった奥さんを弟に嫁がせなければいけないと気をもむ必要もなくなってしまいます。先ほどイエス様はめとることも嫁ぐこともありませんと言いましたが、実はそのことを指しているんです。だって兄が死なないんだから、奥さんが残されたので、そのことを弟たちが、今度は奥さんに迎えるとか、そんなこと何にも起きないんですよ。そういう意味でイエス様は言われました。で、ちょっと現実の問題に、現実ですから今の時代の話にちょっと戻りますけれども、皆さんもご存知の通り、日本では、天皇と呼ばれる家族がいまして、その天皇家の跡取りのことが、問題になっております。いろんな新聞とか週刊誌に騒がれてどうするんだとかいうことになっています。事の発端は皇太子のところに男の子が生まれないということですね。で、一体その天皇家は誰が継いでいくのか、今の規則であれば男子だけしか継げないんだそうですけれども、そうするとこの天皇家はやがて途絶えてしまうと問題にしています。で、これは日本だけではなくって、実はかつてこの聖書の時代のイスラエルにおいても同じ考え方をしていたんだそうです。もし子供が生まれなければ、時代劇によく出てきますけれども、お家断絶の大騒ぎなんです。そのために、だからもう本妻のところには子供が生まれないから、お妾さんのところで子供を産ませるとさえ、そんなことまでしてというか後を継がせようとするんですね。先ほどのモーセの律法のところも、そういうイスラエルの当時の習慣のことが反映されておりまして、28節をよく読みますと、28節にこう書いてあるんですね。兄のために子を設けなければならない。自分の子供じゃない、自分の産ませるわけですけれども、でも名目としてはこれは兄の子供であると言われるのは、これは後を継ぐものと言っていたんです。だから一生懸命、兄が死んだら一体どうするんだということをこう考えなきゃいけなかったわけです。ところが、これが天国となるとどうなるか。人は死にませんから、誰が後を継ぐんでしょうかと心配する必要がなくなるわけです。だって死なないんですから、ずっと自分の、こんな言い方は変かもしれませんけど、自分の、世代になるわけですので、後を継ぐという話は何にもなくなる。かつて、イスラエルのこの時代の人たちは子供を産まなきゃいけない、それも男の子を産まなきゃいけないと一生懸命緊張感がありましたけれども、でも天の御国においては後を継ぐとか子供を設けるために結婚しなければならないとか、そんなことも全く必要がなくなります。それがそのめとることも嫁ぐこともありませんという。皆さん天国というといろんなこうイメージを持ってらっしゃると思うんですね。聖書にはあんまりこう詳しく書いておりません。天国、天の御国とはどういうところか。ですので、 私たちの天国のイメージが人それぞれ、まあ、違うんです。聞いてみると面白いくらい違うんだと思うんですけども、少なくともここで言っているのは、目取ることも嫁ぐこともない、もう死ぬことができないからという世界、いろんな私たちが持っている常識を全部捨てて、もう一回考え直さないといけないくらいこう、違う世界のようであります。さて、先ほどちょっと脇に置いていた問題がありました。天国では結婚ということはなくなるんだろうか。35節だけを見ますと、私たち今結婚されている方は、相手が夫であるとか相手が妻であるとか、そういう相手がいるわけですけれども、結婚天国ではそれはもうないっていうんであれば、どんなふうになっちゃうんでしょうか。まあ、具体的に言いますと、あら、天国ではもう今の愛する夫と会えないんだろうかと心配するかもしれない。今の愛する妻と一緒に天国でもいたいんだけれども、それは叶わないんでしょうかとこう心配される方もいましょう、いるでしょう。あるいは逆にですね、これはちょっと意地悪かもしれませんけども、ああ天国ではこの今の旦那と別れることができると喜ぶ方もいるかもしれません。安心したとこう、ね、こう思って帰る方もいるかもしれませんが、さあどっちなんでしょうね。天国において夫婦関係はこのまま続くのか、それとももう関係ありませんよというのか、どちらか。では実は私このことで今回一番悩んだんですね。そんなことで悩んでどうするのかと思うんですけども、不思議なことなんですけども、聖書を開いてもですね、この地上で私たちが夫婦関係を持っておりますけれども、それが天国においてどういう関係になるのかということはあまり詳しくは書いておりません。詳しく書いていないんです。しかしある程度のことは推測できる。まあ、どういうふうに推測できるかと言いますと、先週、私たちこの教会で、武田兄弟とランドの浅野姉妹との婚約式を行いました。で、その時にも触れたことですけれども、そもそも結婚というのは神様が備えてくださいました。そういう制度であります。人が一人でいるのは良くないと神様がアダムを見て考えてくださって、そして、そのアダムの、脇のところから一部を取って、妻であるエヴァを連れてきてくれたんですね。それが結婚の始まりでした。結び合わされて一体となるんですよ夫婦は、ときちんとおっしゃってくださいました。それくらいの大切な、聖書の初めの方に書かれている夫婦という関係なんです。それが天国に行ったら、いやもう関係ありませんよというのはちょっと辻褄が合わないと私は考えます。愛する夫に先立たれて悲しむ女性がいらっしゃいます。あるいはその逆で、愛する妻に先立たれて悲しむ男性もいらっしゃいます。当然神様は私たちの悲しみを知ってくださいます。天の御国においてはその悲しみは癒されると約束してくださるんです。もし愛する家族を先に亡くしたのであるならば、その悲しみを天国において回復してくださる。天の御国において、愛する夫と、あるいは愛する妻と再会できる。それが神様の約束であります。あるいは愛する子供に先立たれてしまったという悲しみを私たちも抱える時があります。それも天の御国においては全部喜びに変えてくださるから、それを信じて歩みなさいとイエス様は言ってくださるんです。 まあ、そう言ってもですね、なおまだこうあれ天国ってどういうところだろうか、いろんな疑問がまだまとわりついております。ある方はこんなことを言いますね。確かに聖書では蘇るとき私たちは新しい体をいただいて天の御国に入るんですよって言われます。もうこの滅びる体ではなく朽ちない新しい体で入ります。でそういうときですね、最近パソコンというのが皆さんも使いますので、分かると思いますけれども、何かパソコンが動かなくなるとリセットとか言ってボタンを押したあるいは電源を切ってもう一回入れ直して立ち上げるという、まあ、ことを皆さんも経験あると思うんですが、人生もそれと同じで天国に入るとき私たちの記憶は全部リセットされてなくなってしまって、それで天国に入るんじゃないかと考える方がいらっしゃいます。地上での全ての記憶は全部なくなって新しい、まあ、自分の名前さえも違っちゃうかもしれませんけど、そういうふうに生まれ変わって、まあ、仏教で輪廻転生ですか、輪廻転生というんでしょうか、そういうふうに生まれ全く前世の記憶がなくって、新しいものに生まれ変わるという仏教の考えがあるそうですが、それと似たように私たちは全部記憶を失って天国に入るんだろうか、そう考える方がいますが、絶対にそんなことはありません。もちろん私たちの体は新しくなります。朽ちない体をいただきますけれども、私たちは私たちのまま天国に引き上げられます。記憶がなくなるとかそんなことです。私たちの悲しみはそのまんまここにありながらでも天国に迎えられています。まあ、その天国に迎えられる時の場面について皆さんの主語に少し書いておりますけれども、一番下第一テサロニケ4章16から17節にこういう御言葉があります。そこをお読みいたします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられて空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここで彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられると書いてあります。でこの彼らというのは先に亡くなった方々です。その先に亡くなった方々がまず最初に蘇るんですよ。順番があるんですね。もしここで蘇るときに地上でのいろんな記憶一切全部リセットされてなくなっちゃうんですよというんであれば、ここで一緒に引き上げられるということは何の意味もないんです。一緒に引き上げられるっていうのは、あの人この人亡くなった、でも愛するあの人ともう一度会えるという喜びを持つ瞬間です。これは決して私たちはその地上での記憶を失うということではない。私たちはその悲しみを抱えながら引き上げられていくけど、その時に私たちが失ってしまった愛する人たちと再会できる、これが私たちの望みであり与えられている約束であります。私は子供の頃、まあ、人生というのは本当に目の前にあるっていうんでしょうか、本当に朝起きてご飯を食べて学校行って遊んで、そしてなんかお腹減らして家に帰ってきてご飯を食べてまた寝る、それが人生であるかのようにもうシンプルにもう思っておりましたが、だんだんだんだん年齢を重ねていきますといろんなことを経験してまいります。 子供の時は何をして楽しかった、誰々に叱られたとか誰々と喧嘩をしたとかっていう、そういうことの悲しみとかはありましたけれども、大した悲しみではありませんけれども、だんだん大人になっていくうちにいろんな悲しみを経験するようになります。もちろん、家族、高齢の家族を先に亡くしていくということがありました。親を亡くすということもありました。あるいは親戚の中で仲良くしていた、その同じような年代の親戚が事故で亡くなるということも起きました。息子を亡くした親が本当に泣き叫んでいるのを見てきました。皆さんもいろんな悲しみを抱えていらっしゃるでしょう。もうあれから何年も経って忘れてしまったかなと思ったとしても、ある時何かを見たり何かを聞いたりして、一瞬にしてその光景を思い浮かべて涙が出てくる時もあります。神様はそれをご存知です。どんなに時間が経っても私たちの深いところに悲しみを私たちは抱え続けているんだ、それを知ってくださるんです。そういう私たちをそのままの状態で引き上げてくださり、天の御国の門に導いてくださいます。その天の御国の門にをくぐる瞬間まで、私たちはやっぱり地上の悲しみがあるんだと思うんですけども、でもその門をくぐった瞬間、今までの私たちの悲しみを神様は喜びに全部変えようとされます。あなたは愛する家族を失って悲しんでますよね。あなたはその家族と会いたいと思ってますよ。だったら私はそのあなたの望みを確実に絶対に成し遂げようとするから、あなたの家族、あなたの愛する家族も一緒に天の御国をくぐっていくんですよ。そのためにこの方は十字架で命を捨てていかれるんです。捨てていかれるのではない、本当によみがえるのかどうかっていう私たちの最終的な疑問に対して、この方はご自分の死からよみがえらされていくということを通して、実際現実にそれが起きるということを示してくださいました。神様の目にはそのことが全部見えております。だから当たり前かのように言う、言っちゃうわけですね。神に対しては皆が生きているんですよ。でこう言われると私たち戸惑いますね。皆は生きているって言うけれども、だって死んじゃってますよ、あの人たちは。神様の目には彼らは死んでいない、眠っているだけです。だってもう一度蘇ってくるってことはもう確実なんだから、当たり前かのように神に対しては皆が生きているからですと言ってくださいます。最後になりますけれども、今までは愛する家族と再会したいという方向で話をしてきましたが、中にはこういう方もいらっしゃるでしょう。亡くなったあの家族と会いたくない、亡くなったあの友人と会う、それは非常に気まずいことだ。相手が生きていた時、関係がこじれにこじれてしまって、和解することなく、その人が先に死んでしまった。 天国でその人とまた会うんだろうか。嫌だ、会いたくない、そんなところならば行きたくないという方もいらっしゃるかもしれません。ただ単に彼らはもう死ぬことができないからですと言われているのではありません。ただ単に神に対しては皆が生きているからですと言われているのでもありません。私たちがこの地上で傷ついたこの人間関係、あの人と喧嘩したまま、もうあの人は死んでしまった、あの人と和解できないままあの人は亡くなった、どうすることもできない、その思いを神様はそれも知ってください。この地上で傷ついてしまった人間関係を神様は天の御国においては全部良いものに変えます。だから言われるんです、イエス様。36節ですが、彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。地上においてあの人はああだった、この人は私にこうしたとか、ひどいことをあの人はしてしまったとか、いろんな文句を言って私たちは怒りを内側に持っておりますけれども、天の御国においてよみがえった者たちは神の子供だからですと言われます。もう地上でのあの怒りとかあの憎しみとかいうものはなくなります。神の子供、お互いに神の子供という関係の中に回復されてまいります。だから安心していただきたいんですね。むしろ期待していただきたいんです。私は父と和解することができないまま父を先に亡くしました。父がその死ぬ数時間前に私を見て残念そうに思えたあの顔を忘れることはできない。つまり息子と和解できないというその残念な思いを抱えながら、父は死んでいったんだなと私は今思っております。けれどもしかして神様は憐れんでくださって、その父と私は天の御国において和解できるのではないかと望みを置いております。私たちがこれから迎えられていく天の御国、天の御国、いやもうすでにそのことを信じきって、最後まで信じて先に召された信仰の大先輩たち、共に主は望みを私たちに与えて導いていかれます。そのことを信じてまた歩んでまいりたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの望みは天の御国に迎えられていくということではあります。けれどもあの人と会いたくない、あの人と憎しみあったまま死に別れてしまった、そういう悲しみを私たちは抱えております。ですから複雑な思いを覚える方もいます。あるいは愛するものを先になくしてしまったその親、親戚、友人、子供たち、また会える、そのことを思って天の御国に望みを置いている者たちもいらっしゃいます。主よ、私たちはもうどうすることもできない、死んでしまったものを取り戻すことができない、和解することができないという悲しみの中におりますけれども、あなたはもう当たり前かのように、もう彼らはもう死ぬことができません、皆が生きているからですと言われ、私たちの悲しみを喜びに変えてくださる天の御国を私たちの前に開いて迎えようとしてくださることを感謝いたします。今日はその先に 天に召された信仰の大先輩たちのことを思い起こします。中本亀子姉妹が、7年前、先に召されました。柳本邦子姉妹も本当に数日後に、天に召されてまいりました。そしてまた笠松佳子姉妹が3年前に、天に召されてまいりました。それぞれに最後は闘病生活を送る状態でした。でもその中にあっても主を信じていくというその素晴らしさ、弱り果てていくその体を通してですが、私たちは逆に励まされて、天の御国は本当にある、信仰、この先に召された方々の信仰を通して主が語りかけてくださったという思いを今思い出します。また私たちは生きている間に会うことはありませんでしたけれども、酒井さんご夫妻のお嬢さん酒井佳代さん、19年前に先に天に召されました。そしてその信仰に導かれて今ご両親ご夫妻が、教会に集うことができている、本当にその神様の導きと憐れみを私たちは見ております。本当にそれは他にも名前を挙げることはありませんけれども、私たちの心の内に、ある信仰の大先輩たち、あるいは家族、友人、知人のことがあります。どうか主よ、そのすべての望みを願いをあなたが知ってくださいますから、私たちのこの悲しみのうちに主が豊かに働きかけてくださり、あなたの約束を信じてその天の御国に招かれる日まであなたを目指して歩んでいくことができるよ、そしてそこにおいてもう一度会えるのだという望みを私たちは捨てることがはない、もうそのことは確かなものであると信じて歩むことができるようにお一人お一人を強めてくださいますように、委ねてそして感謝して私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。